皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミーフィーラジオです。この放送ではバールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2022年5月27日にミンフィーネットで発表されたダーファーを修練して3ヶ月以前の申請とは雲泥の差があるという内容です。それではお聞きください。ダーファーを修練して3ヶ月、以前の申請とは雲泥の差がある。文三等賞のファールンゴン学習者聖子。私は1996年6月からファールンダーファーを修練し始めました。師父の要求に従って偏本鬼神の道、真実に戻る道を歩む中、体に数々の奇跡が起きました。 1. 3ヶ月でまるで別人のような変化。1996年6月、ファールンダーファーを修練してからジャンファールンを毎日読み、読めば読むほど読みたくなりました。ダーファーを得たことで、言葉で言い表せないほど嬉しくて、楽しくて、幸せを感じました。それと同時に、師父の要求に従って自分を律し、体の変化をしっかり感じました。修練して3ヶ月も経たないうちに、ある出来事で、自分でもびっくりするような神聖の変化が起こりました。1996年8月末のある日のお昼、私は仕事を終えて信号待ちのため交差点で自転車を降りました。私は南に向かって信号が変わったら左折しようとしましたが、突然右折してきた玉石を積んだトラクターにぶつけられ、自転車とともにトラクターの下に巻き込まれたのです。しかし、運転手は緊張のあまり、止めるどころか、かえって加速してしまい、右折して西へ向かって走りました。トラクターの下敷きになった私は、意識ははっきりしていて、車輪に背中を押しつぶされるのを感じて、目を閉じて、もうダメだ、と絶望的になりました。道端の人たちの、止めて、止めて、と叫ぶ声が、車の下敷きになっている私に聞こえました。運転手は緊張のあまり、車の止め方もわからなくなり、そのまま走り続けていきました。私は、車輪が背中を押しつぶすのを感じながら、絶望して目を閉じていました。しかしその時、潰された背中が全く痛くないことに気づいたのです。突然、師父のことを思い出しました。師父は、ダーファー弟子は皆師父に見守られているので、本当の危険には合わないとおっしゃいました。そして、私は突然目を開け、車の下から、車を止めてと繰り返し叫びました。私がずっと叫んでいると、道端の人たちも続けて叫んでくれたので、運転手はようやくトラクターを止めました。私は自ら車の下から出ようとしたのですが、出られませんでした。誰か私を助けてくれないかと思いましたが、誰も車に近寄らず、助けに来てくれなかったのです。その時は、師父がきっと守ってくださると信じていたので、不思議なほど冷静になりました。周りの人は、私の悲惨な姿を見る勇気がなかったのだと思います。運転手も呆然として、助けてくれませんでした。私は車の下からバックしてと叫びました。しかし、頭が混乱していた運転手はバックではなく発進してしまいました。それから気がついた運転手は車を止めてバックし、また30メートルほど走って停車しました。私はやっと自力で車の下から這い出し、自転車も車の下から引き出しました。その間、誰一人助けに来ませんでした。運転手はトラクターの運転席に呆然と座っていました。私はやっと玉石を引くトラクターであることがわかりました。道端の人たちは私の無事を見るとそばに来てくれました。ある人が運転手を責めて、早く降りて この人を病院に連れて行って検査させないと、と言いました。運転手はゆっくりと降りてきて、私のところに来ました。青白い顔をしている運転手は私の方を見て、まるで私の怒りが爆発するのを待っている様子でした。運転手の顔を見た私は、恨む心は一つもなく、むしろ気の毒に思い、優しい口調で、あなたの車は保険に入っていませんよね、と聞くと、彼はうなずきました。私は、これからは運転に気をつけてくださいね。農民がお金を稼ぐのは容易ではありません。他の人にぶつけたら、賠償金を多く払わないといけないでしょう。私はファールン語を学んでいるから、病院に行かなくても大丈夫です。心配しないでください、と穏やかに話しました。見物の人たちから病院に行くように勧められましたが、私は断りました。運転手は私に、深々と頭を下げ、感謝の意を表しました。私はファールン語を学んでいる人です。感謝しなくても結構です、と言いました。奇跡的に私の自転車も壊れませんでした。私は家に帰ろうと自転車を押して少し歩き出したところで振り返ると、運転手はまだ私に深々と頭を下げていました。二十数年前の出来事ですが、運転手の頭を下げる姿を思い出すたびに涙が出ます。残念ながら、その時運転手にダーファーの主婦に感謝すべきことを伝えていなかったので、未だに後悔しています。そして自転車に乗って帰りました。当時、子供に母乳をあげている時期でした。翌朝夫が起きて、私の背中と太ももの裏側に車輪の跡がくっきりと紫色の線になっているのを見つけました。私は夫に事情を説明しましたが、車のナンバーを記憶していなかったことを責められました。出勤すると同僚からも、なんで運転手の連絡先を聞かなかったの?と責められました。しかし、誰が何を言おうと、私は全く後悔していません。ダーファーを学んでから、偉大で慈悲なる主婦は、私を救ってくださり、弟子の私は、主婦のより深いご恩に感謝することしかできません。主婦のおっしゃることに従い、より良い人間になり、他人のことを優先に考えると分かっているからです。私は勤め先で心を鎮め、この出来事を思い返してみると、自分の変化に自分でも驚きました。ダーファーを修練して3ヶ月足らずで、私は生まれ変わったようです。この事故の9ヶ月前、それは妊娠7ヶ月のある日、私は自転車で通勤していたとき、後ろの自転車に軽くぶつけられました。自転車に乗っている男性は、すぐ自転車から降りて私に謝りましたが、その謝罪に誠意が足りないと感じ、私は情け容赦なく男性を叱責し、男性の行く道を阻むようにしました。出勤を急いでいる男性は何度も謝ってくれたのですが、私はメガネをかけているのに気品がない人ねと言い放ち、どうしても許せなかったのです。その男性から、あなたはメガネをかけているのに品行が悪い女性にしか見えないねと言われ、私は言葉を失いました。自分に一理がある時には絶対譲歩しないのは修練する前の私の悪い癖でした。自転車で軽くぶつかるのと、トラクターの下敷きになって30メートル以上引きずられたのを比べると、ことの大きさは一目瞭然ですが、私の対処の仕方は天と地ほどの違いになったのです。ファールンダーファーの修練により、私は新たな人に生まれ変わりました。偉大で慈悲深い主婦に感謝いたします。では、ここでちょっと一息入れましょう。 それでは続きをどうぞ。2. 職位を譲る。1996年6月、私はファールンダーファーを修練し始めました。しかし、1999年7月20日から中国共産党江沢民グループはファールンダーファーへの迫害を発動し、ダーファー師傅が罪を着せられ、ダーファー弟子たちは迫害を加えられました。思いもよらないことで、私は息もできないほど苦痛を感じました。しかし、ダーファー弟子として、どんなに辛くても、ダーファーの基準である、真、善、忍に従って、自分に要求しなければならないと分かっていました。勤め先の校長は、私たちダーファー弟子が迫害されないようにと、多くの苦労をして、上からの圧力に耐えました。2000年9月、同校の教員が職位競争で、一等級の教員のうち、一名が二等級に格下げされ、それに伴い給料も減額されることになりました。一等級の教員はみんな格下げされて評判を落とすことを心配していました。職位競争の演説が始まる前に、私は校長に、私は連校者です。校長は私たち連校者を迫害から守るために大変な苦労をされました。私は校長と他の教員たちの悩みを解消したいのです。私の降格をお願いします、と申し上げました。しかし校長は、あなたのような優秀な教師が降格を申請することは絶対に許しません。全教員の投票で降格の教員を決めることにします、と真剣に言い、目に涙を浮かべていました。その結果、一等級教員の中では、最年少の私は降格しませんでした。二十数年来何度も職位の争いがあり、私自ら競争演説を放棄し、票を集めようとしませんでしたが、一度も降格されたことはありません。同僚たちはファールンダーファーを修練した後、病気がちだった私が健康になり、明るい性格に変わり、仕事を真面目にやって成果を上げ、私が学校にも市にも栄誉を勝ち取ったという変化をはっきりと見ていたからだと思います。2015年、年金に関係する退職前の最後の職位競争で、私は責任者が納得しないだろうと思い、事前に学校の責任者に相談せずに演説で、私より年上の教員は私より生活面での圧力が大きく、仕事を頑張ってきたので、その人たちを格下げしないでほしいです。私より若い教員は、私より学校に貢献できる時間がとても長いので、その人たちを格下げしないでほしいです。ですから、私は降格を申請します、と発言しました。演説後、責任者たちは、あなたが降格されたら、これからの仕事が展開しにくくなるし、学校の教員たちにとっても、不公正な行為になるのです、と私のことを怒りました。退職したとき、私は中等教育機関の教員として最高位の職位を持ったままになっていました。3. 配分の住宅を譲る。2001年前後、学校の職員に住宅を配分することになり、このチャンスを教員たちはみんな待ち望んでいました。80から90平方メートルの家が5万元で買えるとのことでした。学校内の住宅で通勤の苦労もなくなるのです。朝6時の自習、夜9時の自習があり、学校内に住んでいれば本当に楽なことです。私の家は学校から自転車で20分以上かかり、1日に4往復する通勤がとても大変でした。ある日、校長は私を事務室に呼び出し、遠回しに悩んでいることを打ち明け、住宅の申し込みを放棄することを望んでいるようでした。しかし、条件通りに行けば、今回、必ず私の分があるはずでした。校長の話を聞いて、私はしばらく迷いましたが、地元の郷と鎮にある多くの学校のダーファー弟子が教室に閉じ込められたとき、 私たちの学校では夜になると校長が本校のダーファー弟子を自分の家に連れて行って休ませ、自身は学校の事務室で寝ていました。私たちはみんな感動しました。校長は学校のダーファー弟子を守るためにいろいろ苦労されてきたことを思い出し、ダーファー弟子は感謝の心を持つべきで、他人のことをまず優先に考えなければならず、他の人が私より住宅が必要かもしれないと思うようになりました。そして私は住宅を諦めると校長に伝えました。この過程で私は悩まず悲しくもなかったのです。これは偉大な慈悲なる師父のおかげです。ダーファーの威徳です。私は二十数年も自転車で通勤し、春夏秋冬、たくさんの苦を舐めました。昼に学校内に住んでいる教員は昼寝を始めていますが、私はまだ帰宅途中でした。その当時配分された住宅は現在30万元の価値になっています。不思議なことに私は二十数年来、一度もその時の選択を後悔したことがありません。これは本当に奇跡的なことです。ダーファー弟子は真、善、忍の基準に基づいて修練し、穏やかな心理状態を保ち、人を優先するという師父の教えを守って、数々の奇跡を起こしました。修練する前、負けず嫌いな私は、妙、理、情のために苦労しても追求し、得ると喜び、失うと悲しみました。俗世間での煩わしさの中で尽きることのない欲望は私に無限の悩みをもたらしました。ダーファーを修練した後、ダーファーの師父の高音を受け、生命が真、善、忍に同化する過程を体験して真の修練者になりたいと思います。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィーネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。